マミヤのちびっこな一番星。皆様こんばんは。今日もお仕事お疲れ様でした。そしてまだまだお仕事中の方、頑張ってくださいね。ちびっこな一番星はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオよりお送りいたします。改めまして、真実の真に美しい愛と書きまして、マミア、パーソナリティのマミアです。火曜日20時はいつもマミアのちびっこな一番星をお聞きいただきましてありがとうございます。それでは30分間よろしくお願いいたします。前半ね、10月の前半に引き続いて、今回 PA さん、またマッチさん入っていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、そう、前回言ってたみたいにちょっとマミヤ離婚というブログの検索ワードでその誰かで分かんないんですけど、そんなことを知りたい人もいるんだなと思って、マミヤの、はい、結婚した時の話をしようかなって思っております。はい、ここで私はまたマッチさんに振ったらってなるかもしれない。
いいですよ。
いいですか。
はい、
はい、前一回ね、私の番組にゲストに来ていただいた時に話をしております。
はい、お話ししております。
はい、マッチさんも ×1 がついております。
はい、ついてます。
はい、今日2人とも ×1 です。はい、×1 の私たち奈良出身×1 ということでお揃いっていうので前話したんですね。
はい、
ね、はい、なんか私がまたなんかな、ちょっと困ったなと思ったら振るかもしれないんで、マイクだけよろしくお願いいたします。
OK です、準備します。
はい、はい、ですね、そう、マミヤの結婚、多分そんなね、マッチーさんとかはね、私みたいにハードじゃないんですよね。ね、とても私も聞いたことありますけど、すごいいい旦那さんで、どうしてそんなんで離婚するんやろうって、うちみたいになんかね、ひどい人やったらわかるんだけど、でもやっぱり人っていろいろご縁があるんだなって、それぞれの道、うまくいっててもやっぱりそれぞれの道、考えた道っていうのがあって、で、別れていくっていうこともあるんだなっていうことを、うん、だから結婚をね、好きで一緒になっても、別れる人は別れていっちゃうんだなとかやっぱり考えますね。で、私なんかね、結婚して初めて思ったのが、男性ってこんなに豹変するんやって笑ったし、
多分男性も思ってたと思います。女性ってこんなに豹変するんやって思われてるような気がします。
それは私にはないかな。
私にもないかな。っていうことにしとこうかな。
思った方やからね。
あ、でも私も豹変というか、うん、こんな人やったんっていう感じでした。
ありました。
ね、割と甘えん坊になったんですよ、付き合ってた頃以上に。頃にそんなことは感じなかったんですけど、
うん、
それぐらい自分でしてよみたいな。
そんなに変わった？
結構変わって、だからもう私、自分が奥さん、妻というよりも、旦那さんのお母さんみたいな意識に変わってきてしまったので、もうこの人と一緒にいるのがしんどいなってなりました。あ、
そういうしんどいですね。
私は子供も早く欲しかったのに、なんかもう子供すでにでっかいのここにおるわみたいなって思ってしまったら、そういう風な気持ちにもなれず、
あ、 そうか
でした、ね、
それもそうやんね、うん、好みっていうのがあって、自分はこういう人が好き、こういう人だから好きになったって思ってるのに、うん、それが違ったらそうやんね。
そう、頼れる人、まあ、頼れるとこもあったんですけども、うん、それ以上にそういう部分が出てきて、うんうん、あの目に余るというか、それが嫌になると女性って嫌なとこ見つけてしまうとどんどん全部嫌になっていくでしょ。
なるなる、うん、なるなる、
もうそういう状態になって、うん、もう結婚して2年目3年目ぐらいでもう自分の中で決意しましたね、
もう別れようと、
うん、いや、うん、一応ね当時その旦那さんにもこういうところが嫌だから、うんうんうん、こうしてほしいっていうお話もしたんですけど、うんうん、分かった、直す、頑張るっていう言葉を毎回いただいたんですが、改善されず
男の人あんまり改善しないかもしれないですよね。言ったら、うん、言われることが嫌だからとか、もううるさいから分かったとか、うんうん、直すとかごめんねとかって言うけど、うん、治らないよね。
うん、治ったところないかも
あ、でもあれでしょ、うちみたいにあのこの借金があったりとか浮気があったりとか、そういうのないでしょ。
それはなかったですね。
あ、もうね、おそらく、うん、あ、おそらく、あ、借金とかわからない部分があるもんね。
目に見えてはなかったですけど、
うん、そうそうそうそう、もう生活苦になるとこっちも分かるけど、
うん
うん、初めの頃とかって分からない時ってありますよね、
うん、で、うん、まあそれなりにお仕事も行ってはったんで、
うん
まあ、お酒も飲まない人だったんですけど、
うん、
まあ、たまにパチンコ競馬行ってるのかなみたいな感じではありましたけど、
うん、でもそれはもう生活に支障が出ない自分のお小遣いの中で
やって
るっていうね、それが普通なんですけどね。もうだから、うん、DV ってありますけど、うん、大体みんな DV って言ったら暴力って思うんだけど、
うん、
その暴力でも手を出さなくても言葉の暴力とか、うん、で DV っていうのは経済的お金を渡さないとか、もう生活苦になることでももう DV、うん、生活のその経済の DV っていうのもあるから、うん、DV っていうのはやっぱ性的 DV とかもあるし、
うん、
みんながこう思ってる DV よりいろんな DV がある、うん、だから私なんてもちろん経済的な DV でもあるし、うん、もう最後のなんか言葉のでもあるし、
うん、
うん、だからいやー、私って今宮さん、今宮さんじゃん自分やんか
どうした今宮さん
もうどうなってんだよマジだ、
はいはい、
私言ったことありましたっけ、あの私が結婚してる時に歩けなくなったことがあるって。
それは聞いてないかな。
聞いた、言ったことないです。
記憶に残ってないから聞いてないかなって思いますけど。
ああ、私ね、髪の毛がなくなった、半分ぐらいなくなった話しました。
うんうん、
私結婚してる時にもうそのあまりにもそういう借金のこととか、でも今借金とかね、うん、浮気とか、うん、そういう言葉の DV とか経済的に困るとかね、
うん、
生活がだんだんできなくなっていくっていう話は、
うん、
まあ講座でしたりとかラジオでしたりとか、うん、たまにこうブログに書いたりとかしてたんですけど、
うん、
でもそれ以外にもいっぱいあったんですよね。でもそれって言えない、
うん、
法的に触れちゃうようなことっていうか、
あ、
うん、その薬物とかそんなじゃないですよ、うん、そんなじゃないんだけど、うん、やっぱりあのそういうこともあったから、
うん、
ゲーって思って、で、うん、だんだんだんだんそれが、うちはまあ親とかの仕事の関係上やっぱりそういうこともすごい私としては気になったし、
うん、
もし何かなったらどうしようっていうのもあったし、それは本人がやってるんじゃなくてその本人の会社のことでね、
あ、
会社がえっていうことをしてはったんで、
うん、
あ、それってもしもしもっていうことがあったし、
うん、
途中からその旦那さんがその会社の、代表になってだから、
うん、
そんなんなったらもう 名前も絶対出るし、
うん、
うわーっていうそういう精神面の辛さもあって、でもちろん私は誰にもそれを言わなく5年間の結婚生活があって1年間別居になるんですけど、
うん、
だからその時で一番ひどい時が髪の毛がもう半分くらい抜けちゃって、
うん、
その後もう生えてきたんがもう20代で白髪だったんですよ。
あら、
うん、で歩けなくなってストレス性のね歩行困難みたいになっちゃって、うん、歩けなくなってそれで救急車で運ばれて、でもうその時に多分運ばれた病院の先生がもう160センチの38キロしかないし、多分あのストレス性っていうのが分かって、
うん、
旦那さんに原因があるって多分見抜きはったんやと思うんですね、
うん、
で旦那が呼ばれて、でもこの子をちょっと当分入院さすって言い張ったんだけど、
うん、
で私にも先生が言ったんだけど、
うん、
あのお金がねかかるじゃないですか。
そうね、入院ね、
うんうん、でも旦那の状態知ってるし、
うん、
でもうお金かかることがすごい嫌で、
うん、
で私はもういい断ったんですよ。
あ、マミエさんが入院すること、
うん、
旦那さんが断ったんじゃなくってマミエさんが、
うんうん、でもね、うん、借金とかもあるから、
うん、
そのねお家のものとかもたまになくなるのね。
いや怖い、そうなんや、
うん、だからもう家をこう外すっていうのも嫌だったし、
うんうんうん、
でもちろん、うん、お金がかかっちゃったら私親とかにも言ってなかったから、
うん、
で私自身が子供の時からこうお金とかで苦労をしたことがない、やっぱり経済的には裕福な方で育ってきてるから、
うん、
もちろんそんなん親に言ったら入院費とかも全然大丈夫だけど、
うん、
娘がそんなことになってるなんて言いたくなかったし、うん、もう家にも帰らなかったから、
うん、心配かけたくなるもんね、うん、親にね、
でそれがあって、でも家に帰るけど歩けない、
うん、
でお買い物も行けないから、
うん、
でももう旦那はもう毎晩帰ってこない、
うん、
でそうなってきてやっぱりちょっと生活できないと思ってちょっとも体調悪くってっていうので実家に帰るんだけど、
うんうん、
まあ実家のちょっと廊下とかがね、
うん、
もうまっすぐ歩けないからずっとこう壁を伝って歩く、
うん、
で1ヶ月間、まあ、家にずっといてて、で、まあ、親とかもそんな聞かなかったし、
うん、
うん、あの何かあるのっていうのを、まあ、聞かないで、うん、見守るみたいな、うん、だから親にも申し訳ないなって、うん、言うまではとか、この子が何か思っててもって分かるじゃないですか、なんかもう状態で、
うん、
どうしたんやろうとか、うん、
何かあるやろうけど、
うんうん、
でも何も聞かない親だったんですね。
そうでね、うまいんですよね旦那さんって。だからえ結婚してこんなに豹変するのっていうのがあったって言ったけれども、
うん、
それがもう私以外の親戚の人とか親とかに会ったらめっちゃ私が付き合ってた時に知ってる優しいめっちゃいい人なんですよ。
へ
ー、すんごい気付くし、
うん、
だから親戚に、まあ、おばとかもいい子やね、
うん、
で、まあ、私の性格がこうはっきりものを言うし、
うん、
こうねみんな知ってるわけだから、
うん、
いやあんないい子、まあ、結婚できてよかったね、全然やねんけどいいねみたいな思いながら言えない、
うん、
だけど結婚してそう思ったのと、なんか離婚して思った言葉っていうのが、
うん、
神様って忘れさせてくれることをちゃんと人間にはくれてるんだなって思ってたのね、
うん、
それはその時の一番ひどかった時のことって、うん、私記憶ないんですよ、記憶喪失みたいになってて、
うん、
だからすっごい悲しすぎて、
うん、
もういつらすぎて、
うん、
その時の記憶がなくって、
うん、
で離婚してからも住所とか電話番号がいろいろちょっと書類ってあるじゃないですか、
うん、 あるね、
名前が変わっちゃってる分、
うん、
また手続きするときに、うん、前のって、まあ、すぐできなかったし、
うん、
精神がちょっと落ち着いてからそういう手続きをいろいろしたら、
うん、
住所が分かれへん電話番号分かれへんって
あ
記憶がねすっごい記憶喪失みたいになってて、
うん、
でもそういう私みたいにちょっと辛い経験をした友達もそうやね私もまみちゃん記憶喪失だねって言ってて、あそうなるよねって、でもそれが、
うん、
講座とかで自分のことをちょっと話し出してとか、うん、で、まあ、いろんな人と出会って次恋愛していってこう楽しいことが増えていった時に、
うん、
ある日でしょ普通にこう歩いてたら、
うん、
パッて頭にね、
うん、
住所が大阪市なんたらビャーって出てきたのうわ覚えてると思って、ね、もしかして電話番号と思ってビャーって出たの。
へ
え。で、多分これでもう私のその嫌なものっていうのが全部克服されたっていうか、
うん、
あの時のなんか辛さっていうのを自分の中で辛いって思わなくなったんやなって、でも多分めっちゃ時間かかりましたけどね、
うん、
ああでも忘れていくとか、でも今は完全になんか忘れちゃってるみたいだけど、
うん、
嫌なことを忘れていくっていうのはこれはきっと本当に必要なことだし、
うん
うん、神様いいことを与えてくれてるなってすごい思った。最近はねちょっと物忘れがひどいですけど
また違うね
そうそうそうそう、でもね、うん、本当に結婚っていうのは辛い思いの方が多いけど、
うん、
でも私は離婚した時からその結婚は嫌じゃない、またいい人がいたらしたいって思ったし、
うん
うん、で自分のことをいつも褒めるのが、
うん、
女の人って付き合ってる彼とか別れた彼とか、
うん、
まあ別れた旦那さんとかの悪口よく言うじゃないですか、
うん、
私言わないんですよ。
う
ーん、それだけは言わなくて、
うん、
だってまあ一回は好きになった人だし、まあ、もちろんそれは結婚した人ですからね。
そうやね、
うんうん、あとなんか嫌じゃないです、自分が好きになってるから自分のなんか価値のような気がして、うん、
確かに自分も選ばれたかもしれないけど自分も選んだ相手やもんね。
そうそう、
うん、
あんまり言うのもね。
そうね、
だから、うんうんうん、それはねいつもね言わないようにしてますね、
うんうん、
だけども本当にね最後なんてもう罵り合いですよ。
へ
え、すっごい罵り合いましたね、
うんうん、
だから離婚してからは会ってないですね。
うん、
どこで何をしてるのか、
うん
うん、全然知らないし、もうなんか知りたいっていうこともないかな、
うんうん、それは、うん、知らないところで幸せにしててくれたらいいかなっていう感じですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん
うん、
なんか何かあったからって別に誰も知らせてくれなくていいって思ってるし、
うんうん、そうなんですよね、
うん、
まあね、そうなんかねその頃ってね、
うん、
結婚した時って、
うん、
もう専業主婦だったんですね、
うん、
でみんなに黙ってるじゃないですか、
うん、
で多分今から考えたらもうほぼなんか鬱っぽくなっていくんですよね、誰にも会わないし、うん、話さないし、
うん、
で今みたいにこう LINE とかで会わなくてもこうね、コロナで人に会えなかった時とかでも、
うん、
LINE があったりとかね、Facebook とかで誰かのこう行動を見たりして、あーって頑張ってるなってあったけど、
うん、
その頃そんなんないから、
ないかったね。
もうね、間違い電話でもね、なんかこう人と触れるっていうのが嬉しかったよ、もう。
うんうんうん、
でも
分かる気がする
ね、
うん、
でもう母とかから電話かかってきても強がってるから、
うん、
もうあんまりかけてきてほしくないのね。
ああそっか、
私のもうギリギリなラインに触れてほしくない、
うん、
触れられるともう涙が出るから、
うんうん、
だからもうお願いやからと思って、
うん
うん、あんまりもう私に触れないでっていう。でも今やったらもうそんな要請はすぐ言ってしまうわもう腹立つとか
なるほど
そうそうそうね、ちょっともうねここで20分ぐらいかな ちょっとジングルを挟みたいと思います。
はい、
はい、
夢の種。
ね、本当はもっともっと あるんですよ、いろんなことが。結婚してた時はね、でももう本当にコンパクトにピピッて喋る方がいいかなって。多分ここに初めてゲストでお招きいただいた時にちょっと話をしたんですけど、やっぱりその時はってそのパーソナリティの方がめっちゃ突っ込んで聞いてくるんですよね。そんな言うたことないとこまで突っ込んでくるわって。でも泣きそうになりながら話しましたけど、まあそれから5年ぐらい経ってるからもう今は全然軽く喋れますね。ずぶとくなってるのかな。いやでもね、ずぶとくなってるんじゃなくて、やっぱり自分の中に強さと自信っていうのができたんだと思います。自信っていうのも、なんていうのかな、自信っていうかね、自分軸あるがままっていうのずっと目指してたんですけど、それを本当にこの2年ぐらい今付き合ってる彼に教えてもらったような気がします。彼はもう若い時からずっとあるがまま自分軸で生きてきてる人で、よくみんなそんな人に何て言われようがとか、どう見られてもどう言われようととかね、そういうことをおっしゃられながら気にしてる方って結構います。私もそういうタイプでした。でも彼は昔から知ってますけど、本当にそういう時ってこういうふうに思えへんかった、思えへん、ああやっぱりこの人って自分軸で生きてる人やなって思うとブレないし、なんかそういう風に思考を持っていこうって、私に一番ない部分で一番欲しい部分で、それをこの人から学べるなって思った時に真似していこうって。学ぶって真似るが語源ですよね。だからこの人から学ばせてもらおうって思って、そうやっていくうちにどんどんどんどん自分軸で生きれるようになってきて、それが楽やなって思えるようになったかな。だから今こうやって軽く話せて、その自分も愛してるし、さっきっていうか前半話してた、どうして女の人の体がそういう風に生理が止まらなくって、で彼が浮気するんじゃないかなっていう、そういう心配があったっていう、そういうことって本当に言えなかった、でもそういうところまで言えるようになったっていうのもやっぱり今の彼に出会ったからかなって。あるがまま、自分軸で生きれる、それを教えてもらった人に、まあこの年齢になって出会えたのが良かったなって思ってます。いつも恋愛応援人とかって言って、ミドルシニア世代の方の恋愛を応援したいとも言ってます。だからね、私ら世代から恋愛する人ってすっごい今嬉しいんですよね。人間性っていうのができてきて、やっと本当の恋愛ができてるような気がします。学生の時の恋愛とかじゃなくて、若い時にこうなんていうの、そのなんか雰囲気とか、まあそのノリとかいろんなんでバーッと来て、そのまま結婚しちゃってとか、そういう人もあったかもしれないし、でもいっぱいいっぱい経験していっぱい泣いたり喜んだりとか、そういうことをしてきて、今好きになる人がいて、そしてもう一回、この人と一緒に何かやっていこうとか結婚しようとか、 そういう風な思いって深いような気がするんですよ。だからよく言ってます、ラジオで最近ね、もう今更っていうのは言わないでほしいなって。今からほんまに恋愛を楽しんで、やっていってほしいなって思います。思いません？
うん、私今の話聞いてて、
はい、
あ、今出会ってお付き合いしてる人、はい、あ、そうやなって。
自分で開示してくれた。
あ、まみやさんすごい、うん、深いところというかすごいついてくるなっていう思いで今聞いてました。
ありがとうございます、うん、そうでしょ、いつもアホみたいなこと言ってますけどね。
うん、でも本当にそうやなって。
そう、
うん、
あのね、星見るじゃないですか、私とかね、
うん、
そしたらその人が持って生まれた星に近づいてくるのってやっぱり40ぐらい、40歳過ぎてからだなって思ってるんですね、
うんうん、
それまでって環境とか親とか先生とか、うんうん、周りのその影響で自分ができてる、
うん、
だけど40過ぎたぐらいからちゃんと自分っていうものに戻っていく、本当の自分っていうのに、そんな感じがして、
うん、
だから恋愛は40過ぎてからやでって思っております。
なるほど、
はい、
うんうん、
はい、だからね、今ご夫婦の方は仲良く、ね、40過ぎた頃からまた、うん、自分らしさをぶつけ合って夫婦生活を続けていただいたらいいんじゃないかなって、
うん、
はい、
ね、
はい、うん、で独身の私たちはやっぱりそういう今本当の自分に合った人と巡り合って、
うん、
で黄昏の、
うん、
はい、恋愛をして
、
うん、いい老後を迎えられたら一番いいんじゃないかなって思っております、
うん、
はい、そろそろお別れの時間となりました。ちびっこの一番星、いかがだったでしょうか。本日も30分間お付き合いしていただきありがとうございました。今日のご縁にありがとう、感謝と愛を込めて、マミヤのちびっこな一番星でした。 Good evening!